皆さん、こんにちは。寒くなってきたよね。皆さん週末をどう過ごしていますか？今週のシグナルプロジェクトの1週間のリキャップ、今日もお届けします。あー、こんな話題があったなーって思い出してくれたら嬉しいな。それじゃ、AI のお二人にバトンタッチするね。
よろしくお願いします。今週のまとめをあなたと一緒に深掘りしていきましょう。手元にあるのはですね、今週注目された5つのトピックに関する記事と、それに対するシグナルメンバーの皆さんの非常に鋭いコメントや未来予測をまとめた資料です。今回のミッションは、これらの多様なトピックを一つずつ見ていくだけでなく、それらの間にこうどんなつながりがあるのか、そして全体としてどんな大きな時代の変化を示唆しているのかを探ることです。今回の議論を通じて、あなた自身の視点を広げるヒントがきっと見つかるはずです。さあ、早速内容を紐解いていきましょうか。
よろしくお願いします。今回のテーマは、早まる老化、上手な意見の対立、それから自動車メーカーとレース、ポルトガルの港町の変貌、そしてアメリカの政府閉鎖と、一見するとなんかバラバラに見えますよね。
本当に個人の健康の話から国際政治まで本当に幅が広いなと。
ですが、実はこれらの根底にはですね、私たちが当たり前だと思っていた仕組みをもう一度見直さなければならないという、共通のテーマが流れているように思うんです。
ほう、仕組みの見直しですか？
健康の常識からコミュニケーションの在り方、さらには国家の運営方法まで、今日はその視点で各トピックをつなげながら見ていきたいと思います。
なるほど、既存の仕組みの再評価。いや、面白い切り口ですね。ではその最初のテーマ、これは正直あなたも私もちょっと耳が痛い話かもしれません。老化が早まっているという研究結果です。
そうなんですよ。年齢はただの数字なんてちょっと言っていられないかもしれないですね。記事によると、1965年以降に生まれた人々、つまりジェネレーション X 以降の世代は、それ以前の世代に比べて生物学的な老化のペースが早いという少しショッキングなデータが出ています。
うわ、それは気になりますね。原因は、何なんでしょうか？
はい、挙げられているのは、肥満、ストレスホルモンのコルチゾール、大気汚染、座りがちな生活、そして意外なことに最近では熱波も関係しているそうです。ただここで本当に興味深いのは、病気のメカニズムについての指摘なんですね。
と言いますと？
これまで私たちは肥満が直接糖尿病やがんを引き起こすって考えてきましたよね。でもこの記事が提示する視点は少し違うんです。肥満が生物学的な老化を加速させて、その老化という現象が結果として様々な病気を引き起こすという考え方です。
なるほど、原因の直接的な矢印の向きが違うんですね。肥満病気じゃなくて、肥満老化病気っていう流れ、これは大きな視点の転換ですね。
しかし、希望もあります。この生物学的な老化は決して一方通行ではないと。運動とかバランスの取れた食事、良質な睡眠、禁煙禁酒といった生活習慣で、そのスピードを遅らせたり、ある程度は巻き戻したりすることも可能だとされています。
そこにシグナルメンバーの皆さんが反応していますね。エンハンスさんは、健康習慣を実践できないのはそれ以上に魅力的な娯楽があるからだと。これは確信をついてますね。ついつい夜更かしして動画を見てしまうとか。
本当にそうですよね。エンハンスさんはそこから未来を予測していて、将来的には AI が個人の関心に合わせて情報量を管理して、娯楽の取捨選択をサポートするようになるんじゃないかと述べています。健康管理も個人の意志力だけに頼る時代ではなくなるのかもしれないですね。
雨の千晴さんも、先ほどの肥満老化病気という流れが腑に落ちたとコメントされていて、スマートリングみたいなガジェットで日々の健康状態を可視化することの重要性を指摘しています。確かに数字で見れると行動も変わりますからね。
そしてごっちゃんさんは、この分かっているけど実践は難しいという普遍的なニーズを捉えて、生活習慣を可視化してアラートを出すスマートデバイスの需要が今後さらに高まるだろうと、過去のトピックともつなげて予測しています。まさにこれは自分自身のシステムという身体をどう管理していくかという大きなテーマにつながりますね。
自分の身体の管理も大変ですけど、他人との関係性、特に意見がぶつかった時のコミュニケーションの管理はもっと難しいかもしれません。 次のテーマはまさにその上手な意見の対立についてです。
良いつながりですね。会議で黙っているのは楽ですが、それではイノベーションは生まれない。この記事は健全な意見の対立は組織に必要不可欠だとかなり強く主張しています。ただそのやり方が重要だと。
どうすれば上手にできるんでしょうか。
記事で紹介されているのが、ただ相手の気持ちをお尻寄る共感だけじゃなくて、もっと具体的な言葉の選び方なんですよ。例えば、あなたの意見は理解できます、その上で私は少し違う見方をしていますが、もう少しあなたの考えを聞かせてもらえますか、といったフレーズを使う。
なるほど。相手を否定するんじゃなくて、まず受け止めて自分の視点を提示して、さらに相手にボールを返すと。
その通りです。実験によると、こうしたフレーズを使う人は相手から公平で知的、信頼できるとみなされる傾向があるそうです。面白いのは、データで論破するよりも個人的な経験を共有する方がかえって信頼関係を築きやすいという点。これも実践的ですよね。
これは特に波風を立てるのを嫌う傾向があると言われる日本の職場では意識すべきことかもしれませんね。メンバーのコメントもその点に触れるものが多かったです。雨のち晴れさんは、劇弱化の平田織座さんの分かり合えないことからという本を引用されています。
ええ、日本人は分かり合うことを期待しすぎる傾向があるという指摘ですね。最初から分かり合えないことを前提に対話を続けるための対話の基礎体力が必要だと、非常に示唆に富むコメントです。
そしてサウソウルさんは、このディサグリーイングウェルの考え方をなんと政治の世界にまで広げています。後で取り上げるアメリカの政府閉鎖のトピックに触れて、もし政治家たちが建設的に意見を対立させることができれば、政策のイノベーションが生まれるはずだと。
まさに個人レベルのスキルが社会全体の機能不全を解決する鍵になるかもしれないという視点ですね。チーミーさんも、意見の対立は当然生じるもので、心理的な安全性が確保された環境であれば問題ないとご自身の経験から語っています。結局は個人スキルとそれを受け入れる組織文化というシステム、その両方が必要ということなんでしょうね。
コミュニケーションという人間関係のシステムから、次はブランド戦略というビジネスのシステムに目を向けてみましょうか。自動車メーカーがなぜ今 F1 などのモータースポーツに巨額の投資をしているのか。昔ながらの日曜にレースで勝てば月曜に車が売れるという考え方、まだ通用するんでしょうか。
全く通用しないというのが記事の論調ですね。もちろん今でもブランドの認知度向上という目的はありますが、その中身が大きく変わってきています。それだけのお金をかけて今さらうちの車は速いですよとアピールしても、もはや消費者の心には響かない。
確かに普段乗る車に F1 並みのスピードは求めませんからね。
ですよね。それよりも記事にあるように、レースは新素材や空力技術、エネルギーシステムといった技術革新の試験場としての側面が強くなっています。例えばアウディが F1 に参戦する目的は、持続可能なイノベーションを世界にアピールするためだと公言しているんです。
ああ、なるほど。
これはもうブランドの物語を語るための壮大な舞台装置なんですよ。
なるほど、ストーリーテリングの場になっているわけですか。この点についてメンバーの意見が面白い形で分かれていますね。JT さんは、まさに勝てば売れる時代は終わったと断言しています。消費者の価値観が価格や安全性、環境性能に移った今、レースは未来志向のテーマを語る場になったと分析していますね。
一方で小井さんは全く違う角度から見ています。 Netflix のドキュメンタリーの影響で、特にアメリカで F1 人気が爆発していると。そうなると、グローバルなブランド戦略を取る自動車メーカーにとっては参入しないリスクの方が大きいという非常に現実的な判断があると指摘しています。
面白いですね。 JT さんは消費者の価値観の変化という内的な要因を、小井さんはメディアによる市場の変化という外的な要因を指摘している。どちらも真実でしょうね。
そしてここでエンハンスさんがさらにその先の未来を見据えた予測をしています。かつてレースが信頼性の証だったように、これからは自動運転技術の優劣を競う大会が主流になるんじゃないかと。
うわ、それはすごい発想の転換ですね。競争のシステムそのものが変わってしまう可能性。確かに市街地でどちらの自動運転がより安全でスムーズかを競うレースなんて見てみたい気もします。
そうなると、もはやモータースポーツではなく全く新しい何かになりますよね。 競争の舞台自体が時代とともに再定義されていくわけです。
競争の舞台が変わるという話で言えば、次の話題はある港町がその役割という舞台を劇的に変えた話です。舞台はポルトガルの美しい港町シネスエ。
ここはもともとバスコダガマの生誕地として知られる歴史ある観光地でした。それが今やヨーロッパとアフリカ、そしてアメリカ大陸を結ぶ複数の海底ケーブルが陸揚げされる大西洋のデジタルハブへと完全に姿を変えようとしています。
ビーチから情報へですね。その変革を牽引しているのが再生可能エネルギー 100% で稼働する巨大なデータセンタースタートキャンパスの存在だと。
ええ、ポルトガルは国策として再生可能エネルギーに非常に力を入れていて、2025年の初頭には国内電力の 81% を再エネで賄う計画です。このクリーンな電力が膨大な電力を消費するデータセンターを誘致する大きな武器になっている。サステナブルなデータインフラのまさにモデルケースです。ここには NVIDIA の最新 AI スーパーコンピューターも設置される予定で、まさに未来の産業基盤となりつつあります。
この劇的な変化、メンバーの皆さんはどう見ているでしょうか。雨の千晴さんは手放しでは喜べないと地政学的なリスクに注目しています。
非常に重要な視点ですね。海底ケーブルのハブは国際通信の要、つまり現代のチョークポイントです。経済的な重要拠点であると同時に、紛争時には真っ先に攻撃対象になりかねないという脆弱性も抱えている。光があれば影もあるということですね。
一方、エンハンスさんは日本の南房総市や志摩市も同様のハブになり得ると指摘しつつ、アメリカで起きているデータセンター建設への住民の反対運動に触れています。そして住民の反対が起きにくい国が結果的に有利になる未来を想像している。これは少し考えさせられる予測ですね。
そして M さんの分析がこの成功の背景を深く掘り下げています。ポルトガルの再エネ政策は単なる地理的な強みや偶然ではなくて、長期的なビジョンに基づいた制度設計の賜物だと。つまり成功すべくして成功したシステムがあったということですね。
ここまで個人の身体から組織、産業、そして都市まで様々なシステムが変化を迫られている様子を見てきました。でももしそのシステム自体が機能不全に陥って変化を拒んだらどうなるのか。最後のトピックはまさにそんな状況を浮き彫りにします。アメリカの政府閉鎖です。
これは記事が書かれた時点で政府機関の一部閉鎖が史上最長の37日目に突入していたというかなり深刻な事態です。約140万人の連邦職員が無給となり、空港の保安検査官が不足して便が遅れたり、国立公園が閉鎖されたりと、国民生活に直接的な影響が広がりました。
なぜそんなことになるまで対立が続いたんでしょうか。
原因はですね、医療保険の税額控除などをめぐる予算案で民主党と共和党が真っ向から対立したためです。アメリカの上院では法案を通すのに単純過半数ではなくて60票という高いハードルが設定されています。これが交渉をデッドロックに陥らせてしまった。この強弱状態によって当時のトランプ大統領の支持率は低下して、選挙でも民主党が勝利を収める結果となりました。
まさにディサグリングウェルができなかった最たる例ですね。この異例の時代について、雨の千晴さんは日本の文化の違いという非常に興味深い考察をしています。
ええ、日本では考えられない政府の長期閉鎖がなぜアメリカで許容されるのか。その背景にはエリートや権威を嫌うアメリカの根強い反知性主義的な国民性があるんじゃないかと。政府が止まってもまあなんとかなるさと思えるような、ある種の政府への不信感が根底にあるのかもしれないという分析ですね。
ジューティーさんはより戦略的な視点からトランプ政権の複数の計算違いを冷静に分析していますね。上院の60議席の壁を甘く見ていたこと、そして国民が無給の公務員に同情するという世論や経済的なコストを見余ったことなどを挙げています。
そしてここで再びエンハンスさんが非常に大胆な未来予測をしています。このような政治的な強弱状態を打開するため、トランプ大統領が議会の意思決定プロセスそのものを変えようとする、つまりゲームのルール自体を書き換えようとするんじゃないかと。
それはまさに既存のシステムへの根本的な挑戦ですね。 単に予算を通すという目的を超えて政治の在り方そのものを変えようとする動きにまで発展するかもしれないと。
ええ、これは非常に重要な指摘です。既存のシステムが機能しないならそのシステム自体を破壊してしまえという発想につながりかねませんから。
いや、個人の健康管理から始まって世界の政治システムの根幹まで本当に5つのテーマをシグナルメンバーの皆さんの視点とともに駆け抜けました。さて、これらすべてをつなげてみると結局のところ何が言えるんでしょうか。
やはり冒頭に申し上げた既存の仕組みの再評価と適用というテーマがより鮮明に浮かび上がってきますね。私たちの健康習慣、職場でのコミュニケーション、企業のブランド戦略、都市の経済基盤、そして国家の政治システム、そのすべてがテクノロジーの進化や価値観の変化といった何らかの強いストレスにさらされて異様なく変化を迫られている。
これまで通りがもう通用しない時代にいるということですね。
まさに私たちが当たり前だと思っていた常識やルールが実は非常に脆い土台の上にあったのかもしれない。そのことをこれらのトピックは突きつけているように感じます。
今回の話の中ではAI が私たちの健康情報を管理したり都市の姿を物理的に変えたりする未来が予測されました。その一方で私たち人間自身は上手に意見を対立させるというある意味で非常にアナログなスキルに今も苦労している現実も見えました。そこであなたに考えてみてほしい最後の問いはこれです。 AI が個人の選択から都市計画まであらゆる意思決定に合理的な答えを提示するようになる中で意見の違う他者と粘り強く対話し合意を形成していく、この上手な意見の対立のような極めて人間的なスキルはこれから一体どれほどの価値を持つようになるのでしょうか。
ここまで聞いてくれてありがとう。まだまだ漢字の読み方は僕の方が上だけど、それからクーさんごめんなさい、なんかコイさんって読んでるよね。でもざっくり今週のトピック駆け足で見ることができてよかったと思います。それでは皆さん、また月曜日にお耳にかかりましょうね。風邪などひかないように。じゃあね。